3、姿勢ニュース。 3-1、キッズゾーンを保育所周辺に設置。園外活動中の安全を確保。2月10日、宇山光の子保育園、宇山東町、坂保育所、牧野本町1、周辺にキッズゾーンを設置しました。施設の周囲半径約500メートルに注意喚起を促す路面表示やラバーポールを整備し、園外活動中の安全を確保するものです。今後、アンケートなどで効果を検証し、他施設にも拡大していきます。宇山光の子保育園園長の谷口博美さんは、子どもたちが歩く道であることを多くの人に知ってもらい、気をつけて運転する人が増えてほしいと話しました。問い合わせ、私立保育幼稚園課、電話 841-1471、ファクス 841-4319。 3-2、子どもを守る条例を制定。健やかな成長を社会一体で守る町目指して。市は3月に一人一人の子どもが笑顔で健やかに成長できる町の実現を目指し、子どもを守る条例を制定しました。社会が一体となって子どもや子育て家庭を支えていくために、市の責務をはじめ保護者、学校園等、地域住民、事業者それぞれの役割を定めています。同条例は市ホームページで閲覧できます。 QR コードがあります。3つの基本理念。一人一人の子どもの最善の利益を第一に考慮すること。一人一人の子どもの主体的に生きる力を育むこと。一人一人の子どもに寄り添い、子どもを育てる家庭全体を支援すること。問い合わせ、子どもの育ち見守りセンター。電話 050-7102-3235。ファクス 846-7952。3-3、片野市とパートナーシップ協定締結。都市間で受領証の使用が可能に。市は4月1日、片野市とパートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用協定を締結しました。枚方市でパートナーシップ宣誓制度を利用して受領証を持っている人は、片野市に住所を移動した場合も、引き続き枚方市で発行した受領証を使用できます。なお、利用できる市の制度は、居住市のものに限ります。詳細は市ホームページ参照。問い合わせ、人権政策室。電話 841-1424。ファクス 841-1700。3-4、第3次男女共同参画計画を改定。性の多様性への理解促進。市は、第3次男女共同参画計画の中間見直しを行い、改訂版を策定しました。改訂ポイントは、性の多様性への理解促進、DV 対応での連携・相談窓口の強化などです。改訂内容に基づく具体的な事業に取り組み、すべての市民が性別に関わりなく、人権が尊重される社会の実現を目指します。同計画改訂版と概要版、市民アンケート調査結果報告書は、市ホームページまたは市役所別館5階人権政策室、6階行政資料コーナーなどで閲覧できます。なお、本計画は DV 防止法及び女性活躍推進法に基づく市町村推進計画を含んでいます。問い合わせ、人権政策室、電話 841-1424、ファクス 841-1700。 3-5、3月定例月議会、 令和3年度当初予算案や人事案件などが可決。令和3年3月定例月議会が3月29日に終了しました。9日までの内容は4月号に掲載。最終日の本会議では、総額約2697億円の令和3年度一般6特別3企業会計予算案などが可決されました。人事案件では、教育委員会委員に安藤、中西、優子氏を任命することに同意があったほか、選挙管理委員の選挙が行われ、大森由紀子氏、三島貴之氏、竹内由紀子氏、久野邦弘氏の4人が選出されました。問い合わせ、市議会事務局、電話 841-1528、ファクス 841-0240。3月緊急議会、条例の改正案が可決。令和3年3月緊急議会が3月31日に開かれました。今議会では法改正に伴う枚方市税条例の一部改正案が可決されました。問い合わせ、市議会事務局、電話 841-1528、ファクス 841-0240。3-7、健康医療と連動し、地域活性化を推進。摂南大学と農業分野で協定締結。市は3月25日に摂南大学と連携協定を締結しました。同大学は昨年4月に府内唯一の農学部を開設。平成24年度に締結した健康・医療分野の協定に農業振興や食に関する事業の実施、人材の育成や交流に関する連携事項を追加することで、官学連携のさらなる強化と農業をはじめとした地域社会の活性化を目指します。荻田清和学長は、農業と老人保健福祉を結びつけた新たなモデル事業を検討していきたいと力を込めました。問い合わせ、企画政策室、電話 841-1254、ファクス 841-3039。 3-8、令和3年4月1日発令人事異動。総数は510人。医療職及び教育職を除く部長級以上は次の通り。理事、公民連携定住促進担当、清水秀人、前職広域連携調整官。総務部長、平選挙管理委員会事務局長、藤原拓也、前職総務部長。観光にぎわい部長、平農業委員会事務局長、武田俊也、前職観光にぎわい部長。健康福祉部長、竹島博光、前職総務部次長兼健康福祉部次長、新型コロナワクチン接種推進担当。健康福祉部福祉事務所長、服部隆次、前職健康福祉部次長兼地域健康福祉室長。子ども未来部長、横尾恵子、前職関西委員事務局長、平公平委員会事務局長。土木部長、田村貴文、前職土木部次長。会計管理者、前村隆、前職教育委員会事務局総合教育部長。教育委員会事務局総合教育部長、新内雅子、前職教育委員会事務局総合教育部次長、平子育ち支援官付き副参事、見守り支援推進担当。上下水道局上下水道部長、白石金吾、前職 上下水道局上下水道事業部長、監査委員事務局長兵公平委員会事務局長西岡隆、前職総務部次長。問い合わせ人事課電話 841-1281、 ファクス 846-2271。 3-9、 高齢者や障害者の水道検診時の見守りを強化。ベオリア・ジェネッツ株式会社と協定締結。市は4月9日に水道検診徴収業務を委託する事業者ベオリア・ジェネッツ株式会社と高齢者と障害者の地域見守り活動に関する協定を締結しました。検診員が市内巡回中、郵便物が溜まっているなどの異変を発見した際に市に通報することを取り決めることで、支援が必要な高齢者や障害者などへの見守りを強化します。同社関西支店長の篠原信成さんは、地域貢献のため協力していきたいと意気込みました。問い合わせ福祉事務所健康福祉総合相談担当、電話 841-1401、 ファクス 841-5711。 3-10、小学校に AR 妖怪出現、関西初の体験授業を公民連携で。3月18日から23日、市内10小学校で AR 妖怪モンスター学校、 AR とは拡張現実を実施しました。タブレットでマーカーを読み取ると妖怪が画面に出現するもので、開成小学校では2年生79人が友達と音楽室や図書室など校内を巡り妖怪探しを楽しみました。トンガルマン株式会社と連携した子ども夢基金活用事業で AR を取り入れた体験事業は関西初。同校教頭の中谷典子さん46歳は、楽しみながらタブレットの使い方や各教室の場所を覚えるいいきっかけになったと笑顔でした。問い合わせ企画制作室、電話 841-1254、 ファクス 841-3039。 3-11、 市政運営に外部人材を活用。市は4月、専門家の意見を市政に反映するため外部人材を登用しました。DX、デジタルトランスフォーメーションフェロー、政府 CIO 補佐官などで活躍している関春幸さん46歳を登用、自治体 DX の推進を図ります。商工振興戦略コーディネーター、中小企業人材支援センター、中核人材雇用戦略デスク戦略マネージャーなどを歴任した乾俊人さん63歳を登用、企業支援や雇用対策などで助言や提言をお願いするものです。地域活性化支援センター統括マネージャー、コニカミノルタ株式会社で工学ユニットの商品企画から開発生産などに携わった田中勝人さん59歳を登用、地域活性化支援センターの実質的な責任者として民間の知見を取り入れ、社会ニーズに即した事業に取り組んでいきます。問い合わせ ICT 戦略課、電話 841-1296、 ファクス841-3039、 商工振興課、電話 841-1381、 ファクス 841-1278。 3-12、 障害者計画第4次障害福祉計画第6期障害児福祉計画第2期を策定。 障害のある人が生き生きと暮らせる社会へ。市は障害者施策全般の目標達成に向けた方策をまとめた障害者計画第4次障害福祉サービスやサービス提供体制の確保などの方策をまとめた障害福祉計画第6期障害児福祉計画第2期を策定しました。障害のある人があらゆる社会生活に参加し生き生きと活動できる社会の実現を目指して具体的な事業に取り組みます。同計画は市ホームページまたは市役所別館1階福祉事務所障害福祉担当各支所などで閲覧できます。問い合わせ福祉事務所障害福祉担当電話 841-1457 ファックス 841-5123 3-13東日本大震災熊本地震被災地へ義援金を送付。市は3月30日市民の皆さんから寄せられた東日本大震災に対する義援金98,008円、岩手宮城県へ32,690円、福島県へ32,700円を届けました。また熊本地震に対する義援金119,672円を熊本県へ届けました。問い合わせ健康福祉総務課電話 841-1369 ファックス 841-2470